そしたらですね、まずじゃあダンスを始めた時期ときっかけを教えてください。
ダンス始めたのは4歳で、始めたきっかけは、お母さんが聴いてるレゲエの曲があって、そのレゲエの曲を、家で普通に流してたら自分がなんかノリノリで踊ってたらしくて、それでお母さんがダンス教室に連れてってくれて、その見学してたらめちゃくちゃやりたいってなってやりました。
なるほどなるほど。お母さんもダンスやってたんですか？
私は、まあ、あの宝塚に入りたくて、
はいはいはい、
レベルアップ
って
受験もしたんですけど、
はい、
中3の時に落ちてやめました。
あ、そうレゲエとはまただいぶ別の世界です。
初めて聞いたけど、初めて聞いた。言ってない。初めて聞いた。
洋平くんのアルバトロスっていう、
はい、
あのアルバムがあるん
ですけど、はい、
そこの中に入ってる曲で、
もうママここに座った方がいい。
お尻振ったりすごいなんかミュージカリティにかけてる感じがしたんで、はいはい、ああダンス向いてるかもなと思って、
なるほどなるほど、
スタジオに当時 ABEX のスタジオに連れてったら、なんかやりたいって言い出して、そこから。
ちょっとあのポッドキャストに聞いてる人に向けて、あの今回あのマイト君のお母さんも来てるのでちょこちょこ声がいただくかもしれ
ません。喋れなかった時には
サポート。助っ人。ありがとうございます。そしたらじゃあその ABEX のスタジオに入って、その時はジャンルというか何やってたんですか？
最初始めたのがヒップホップで、うんうん、そのヒップホップのレッスンが終わった後に、自分たまたま次のレッスンなんだろうなって言って、うんうん、次のレッスン見てたら、その習ってた先生の次の時間のレッスンがクランプのレッスンで、うんうんうん、もうかっこいいって普通にもう単純に一目惚れして、うんうん、クランプをやり始めてメインになってきました。う
んうん、結構早い段階でクランプに
出会った。そうですね、結構、うんうん、5歳くらいからクランプに目覚めました。
その今思うクランプの魅力みたいなのってどうですか？
そうですね。なんかなんだろうな、まあヒップホップとかポップいろんなジャンルあるんですけど、はい、その中でも見たことのないそのめちゃくちゃかっこいい、クランプ、そのポーズだった
シルエットを、
そうですね、シルエットだったり、うん、ポーズだったり、そのなんていうんですか、一番いろんなジャンルの中で一番気持ちがこもってる、うん、こもってダンスができるのは個人的にクランプダンスだけなんじゃないかなって思ってます。
なるほどなるほど。自分の気持ちを表現しやすいのがクランプの魅力。なるほどなるほど。そしたらじゃあ転換点の一つ目までは、まあ、3年間ぐらいずっとクランプをやってた感じ。その時当時から結構バトルとかクランプだと大人に混じってっていう感じですよね。
いや、そうですね、最初はキツカとエゴリーで普通にバトルをしてて、最初はもう予選落ちとかたくさんあったんですけど、まあレッスン習うにつれてちょっと自分もレベルアップして、うんうんうん、まあいい結果残してきたりみたいな感じです。
なんかその転換点の前に、なんかマイト君がそのバトルで勝てるようになった、なんでそのきっかけというかどうマインドが変わったとか、なんかあったりします？ちょっと難しいかもしれないですけど。
最初に出たのはまず何のバトルの知識もなくて、
はいはいはい、
フリースタイルバトルがある、
はい、
バトルも挑戦してみようかって言って、うんうん、何も知識ないまま申し込んだのがダンサーライブの名古屋予選
だった。はいはい。
そう覚えてる、ママすごい覚えてる。で連れて行って、まだそのグランプもそんなにキャリアもないけど、うん、とりあえず出てみよう、うんうん、出したところ全然踊れない、うんうん、プラス周りのレベルがすごすぎて、はいはい、早かったな
ってそうですね、アライブはもう
はい、2回目だったっていうことを知って、うんうんうん、これはまず地元でやってる、うん、中部エリアでやってるあのバトルからどんどん挑戦して勉強しようって言って出始めてっていうところで、うんうんうん、 そのバトルのキャリアがスタートしたって感じです、
うんうんうん、
ここ座るもん
でも勝てるようになるまでにはやっぱり時間すごいかかったので、
うんうん、
ブレイク相手だとブレイクの曲では全然踊れない
。いや、はい、そうだね、一番ブレイクの曲が最初もう踊れなすぎて、
だからもうクランプの曲よりひたすらブレイクの曲でクランプする練習を、
うんうん、
ちっちゃい頃はもうそればっかり。
あ、そういう対バトル用というか。
そうです、そうです。クランプはもうクランプの音楽で踊れるのはもう当たり前、
うんうんうん
うん、だから違うジャンルの曲でどうかますかっていう方にフォーカスして、他ジャンルの曲でずっと練習、
うんうん、
でそれでブレイクのこと決勝になることが多かった
んですよ、はいはいはい、
そこでやっと勝てた時は、
おお
、ね、
すごい影にはお母さんの
悔しいのなんかおっしゃべ
なるほどなるほど。じゃあもうちゃんとそういうバトルに向けた努力というか練習を重ねて、はい、なんか今思うとどうですか、舞人君的に。ここまでもうアライブで準優勝できるレベルになって、
はい、そうですね、まあ数年間ずっとレッスン、海外の人のレッスンとか、うんうん、いろんな人のレッスンをちゃんと学んで、はい、それを吸収して、
うんうん、
自分なりに、動き組み合わせてっていうのをずっとやってきた結果、
うんうん、
今だとなんか何でもいろんな曲でも踊れる気がします、うんうんうんうん、
なんかその自分の見せ方とかが分かって結果がついてきたみたいなところあるんですかね、はい、そうですね、
あとなんか、まあ、クランプだけじゃなくて、そうヒップホップの人、海外のヒップホップの人とか、うん、海外のポップとかロックとかの人のダンス動画もいろいろ見て、
うんうんうん、
ああこういう感じで音を取ったりするんだとか、うんうんうん、そういうところを見て今できてるって感じです。
クランプ以外にヒップホップ、クラップとヒップホップ以外にちゃんと学んだジャンルとか特に、
ああでも一時期なんかクランプやる上で結構ヒットあるんですけど、
はい、うんうんうん、
最初ヒットが全然できなくて、
はいはい
はい、なんか弱くて、
うんうん、
で同じスタジオでポップのレッスンがあったんですけど、はい、そのポップのレッスンでヒットの勉強したり、
うんうんうんうん、
したらやってたらヒットをずっとやりすぎておい、それクランプじゃねえぞってめっちゃ
聞いてそこまで、
そうです、だから最初は結構いろんなものを組み合わせるのがすごい難しく、うんうん、
なるほど、なるほど、ようやくそれがこう形になってきたというか、なるほど、ありがとうございます。そしたらですね、じゃあ転換点の一つ目、8歳の時に、KOB でベイビーコンクリートにファミリーに入れてもらったKOB にそのベイビーコンクリートがジャッジで来てたってことですか。
あ、そうですね、自分がベイビーコンクリートっていう名前です。いろんな名前があるんですけど、
はい、
例えばキッドコンクリート、
はい、
ジュニアコンクリート、うんうん、ツインコンクリートとかだったり、そういうなんかレベルがあって、
はい、
なんか例えばリル、ツイン、ビッグみたいな、うんうん、こういう段階があるんですけど、その一番上のビッグコンクリートが KOB のジャッジできたって感じです、
うんうんうんうん、ベイビー、あ、すいません、ビッグコンクリートはどこ、どの国のクランプ？
アメリカのロサンゼルスかな、うんうん、ロサンゼルスのダンサーで、うんうん、今だったらビヨンセだっけ、ビヨンセのバックダンサーしてたり、
うん、
いろんなバックダンサーしてて、しかもなんかインスタの動画とかもすごい伸びて、うんうん、めちゃくちゃかっこいい、
うんうんうん、
ビッグです。
クランプの主流というか本流だとアメリカにな
るんですかね。そうですね、うんうん、クランプが生まれたのはアメリカの LA で、
うんうんうんうん、
そっからって感じです、
うんうんうん、なるほどなるほど。ここでじゃあその KOB でバトルで、その時は優勝というかどうだったんですか、結果的には。
ベスト8がベスト4だったよね。
ベスト8には入ってて本戦行ったからね、だからベスト8で、うん、
負けた。
チャージャーに。
いや、1回目。
初戦で負けたの。
だからベスト8。
ベスト8。
ベスト8で負けて MVP 賞ともらいました。
やりましたね。でも それはもう大人に混じってってことですもんね。
いや、その時はキッズカテゴリー、キッズカテゴリー、レディースカテゴリー、メンズカテゴリー、
あ、いろいろ分かれてて、なるほどなるほどなるほど。そのキッズの枠は15歳というか中3までみたいな。
そうですね、うんうんうん、中3までです、ね、
おじゃあもう倍以上年離れた人たちの中でベスト8入って。
そうです。
なるほど。でしかも MVP、
はい、
おそれでベイビーコンクリートっていう名前をもらった。
そうですね、うんうん、8歳の時に。
おあれですね、クランプのあんまりその自分文化があんま分かってないんですけど、世襲というか名付けられる。
そうですね、うんうんうん、師匠みたいな感じです。
はいはいはいはい。それって日本でもいいんですね。なんかこっち来いよみたいにならないですか。アメリカ来いよみたいない
るよね。あるよね、
まあ、ファミリー自体はもう本当に世界にいろいろ名前があるので、うんうん、
はいはいはい、
まあ、人によってはその何個も持つことをあまり良しとしない場合もありますけど、うんうんうんうん、でも基本的にその、まあ、活動拠点が日本なので、
はい、
日本のクランプファミリーの名前を持つこともあります、
うんうんうん、
今はもう結構あのクロファム所属してクロファムの中でもアメリカとかロシアとか、
うん、
まあ、ワンショットはエストニアなんですけど、うんうんうん、エストニアのファミリーの名前を持ってたりとかして、
はいはい、
まあ、そのもらう時に一番初めにもらったファミリー の、 そのビッグに入っていいかっていう確認はきちんと取って、はい、
なるほどなるほど、
いいよっていう話になればそのもらって、
うん
う
ん、
で2つの名前をレプゼンスっていう感じになって、
なるほどなるほど。
これにガンズナーに出たインフィニティの佐々木さんとかも、はい、あのブルーザーっていうアメリカのクランパーのファミリーだったりするので、一、まあ、人でいくつか名前を持つことはありますね、はい、
うんうんうん、なるほどなるほど、面白いですね、家系図というか
家族、
うんうんうん、
クランプのファミリーですね、う
んうんうん、なるほどなるほど。あれなんか正木さんにその入るために全員と、うん、メンバー全員とやる、
う
ん、バトルするみたいな。
かわいそうですよね。でもあれはファミリーに対してですね、
なんかパックアウトって言って、はい、なんかファーム入る前にそのビッグの、うんうん、ファムに入ってるみんなバーサスその入りたい一人っていう、なんか囲まれてる感じのバトルが主にあって、それで戦った後にナイスバトルって言ってファムに入るみたいな。
じゃあこの8歳の時、
そうです、
コンクリートの
その時はパックアウトじゃなくて、ジャッジコメントみたいなのがあって、いろいろあるじゃないですか、はい、そのジャッジコメントで話した後に、うんうん、じゃあ MVP 賞っていう流れがあった時に、うんうんうん、そのまんま、あ、俺が、うんうん、僕が呼ばれた瞬間もマイクいきなり渡されて、はいはい、コンクリートに、で、えって自分もなったんですけど、うんうん、あの英語でお前はもうベイビーコンクリートだって今ここで公表しろみたいなのを言われて、ま、頭真っ白のまま自分の口からベビーコンクリートになりましたみたいなこと言ったんですけど
周り騒然でしょ。
そうですね、バトルその大会終わった後にちゃんと話し、うん、ベビーコンクリートになったんだって、
うんうんうんうん、
感動しました。
すごいですね、なんかもう光るものを感じたというか、
はい、
うんうんうん、
それが一発目の初めて名前もらった名前なので、めちゃくちゃ思い出があります。
なるほど。なんかその名前をもらって転換点っていう意味で何か変わったこととかってあります？うん、
まあ、自分名前もらってからその海外の人にもその名前が知れ渡ったり、まあ日本中にも知れ渡ったりして、そうですね、なんか友達とか知り合いがめちゃくちゃ増えて、なんか心地よい環境になったって感じです、ね、
はい、なるほどなるほど。
その名前もらってから、うん
うん、ありがとうございます。そしたらじゃあ転換点の2つ目も聞いていきたいです。3,4 年前まあまず関東に引っ越したっていうことなんですけど、それまでは山口に住んでて、
いや自分転勤族で、
うんうんうん、
なんかお父さんが結構いろんなところ、
はい、
転勤してっていうのがあって、うんうんうん、で俺とお母さんとお姉ちゃんいるんですけど、うん、 と3人でお父さんと一緒についていくっていうのがあったんですけど、はいはいはい、まあ山口、岐阜、四国、
うんうんうんうん、
とでその次が関東だったんですけど、で そこで関東に着いて、でまたお父さんがまた引っ越すって、はい、転勤するってなった時に、うんうんうん、またお父さんはその元々あった岐阜の会社にまた戻ったんですけど、はい、うん、まあ自分は関東で、うん、ダンス頑張ってもっと知名度増やしたいっていうので、うんうんうん、まあ、お父さんだけ行ったんですけど、うん、自分たちは残ってって感じです。
なるほどなるほど。じゃあ転勤をきっかけに今関東に来て、なんかさっきあの関東に来て関東のクランパーやべえなみたいなこと言ってたんですけど、関東とやっぱ関西でまた違う感じなんですかね。
そうですね。でもなんかまあさっき言ったファムもそうだし、なんて言うんだろうな、まあそうですね、なんか各地でもすごい人はいるんですけど、うん、やっぱ関東はやっぱ人が多いっていうのがあるんで、それでクランプやってる人も多いし、まあ結構関東にいろんな関西地方とかいろいろ集まる、まあそれも KOB もそうだしみたいな、いろんな大会があった時にいろんな場所からみんなが来て集まって、いろんな人のクランプを見てみたいな、
ホットな場所というか。
そうですね。
なるほどなるほどなるほど。そしたら、まあ、転換点の大きなきっかけとしてマサさん、
はい、
ビッグクローのマサさんとの出会いってことなんですけど、これはきっかけは何だった
んですか。最初僕クランプやってて練習してる時とかにインスタ見てたら、ビッグクロー、クローっていうのが、はい、名前があって、でそのマサさんの動画を見たんですけど、え、この人日本人じゃないよねみたいな、日本人じゃないぐらいのクランプしてて、うわすげーってなって、自分うわ会いたいなと思って、でタイミングよくなんか関東引っ越してきたから、この TB4 っていうバトルがあったんですけど、その昔 TB4 っていうバトルにそのマサさんがいて、でマサさんももう自分のことを知ってくれてて、はじめましてっつって、
はい、
その時にあの優しかったし、優しいしクランプやばいっていう、このギャップがすごい自分惹かれて、それでなんかいろいろマサさんの昔の動画とかを見てたって感じです。その自分がそのマサさんを見てた時に、まあマサさんはクローファムっていう名前を持ってて、はいはい、そのビッグクローなんですけど、そのクローファムのみんなが、大人がめちゃくちゃかっこよくて、みんなもう海外の人のクランプみたいなスタイルで、もうみんなその クローファムっていうのに全体的に僕は惚れて、クローファムのところに行ってみたいな感じです。
レッスンってことですか。
そうですね、レッスンに行って、そうですね、レッスン行って、そのクローファムのみんなとも会って仲良くなってみたいな感じです。
なるほどなるほど。それで、まあ、リルクローっていう名前を
もらう。あ、でも最初なんか自分なんかクローファムとその関東 そのクランパーの友達と、はい、新年なんか高尾山、
はいはいはい、
高尾山に登るっていうのが毎年あったんですけど、で毎年あって、自分がレッスン習い始めてちょっとしてから、その高尾山の上、登った時にあのマサさんから毎年最初クローファム入れるよって言われて、最初はプリンスクローっていう名前をもらって、で高尾山のてっぺんでプリンスクローになりましたっていうのをみんなに、そうですね、言って、でずっとしばらくしてもっと頑張ったらランクアップっていうんです
よ。
ランクアップしてリルクローっていう名前に。
名前が変わることもあるんですね。
そうですね、なんかレベルアップしたり、まあ、変わったりみたいな。
はいはいはい。クローのスタイルとコンクリートのスタイルってどう違うんですか。
そうですね、なんか クローだったらなんか結構暗い系、
はいはい、
なんかもう簡単に言えばもう顔隠してなんかめちゃくちゃドープな感じで踊るスタイルだったり、まあコンクリートはコンクリートでその名前のま
ん
ま硬い感じで大きく動いてみたいな、あとミュージカリティがすごいコンクリートスタイルにめちゃくちゃ強くて、いろんなファムでいろんなスタイルがあるみたいな感じ、
なるほどなるほど。それってもしかしたらそのマイト君が将来自分のもしかしたらファムを作りたいみたいになってそしたらもうなんかマイト君のそのスタイルが受け継がれていくみたいな仕組みになって
くる。そうですね、そうですね、自分がビッグになったらその入って僕が入れる人たちに自分のスタイルを教えるよ、
はい、
でそのみんなも俺みたいな、
はいはいはいはい、いやなるほど面白いですね、遺伝子というか、そうですね、そういうのが本当に家族、
本当にもう家族なんですよ、
うんうんうん、いや面白いですね、なるほど、ありがとうございます、
ありがとうございます。
じゃあここからまあ今の活動を聞いていきたいんですけど、なんか今特に力を入れてる活動ってありますか？
そうですね、今力入れてる活動はまあクランプはもう基本として、うん、また自分また今ヒップホップやってたりしてるんですけど、はい、まあヒップホップで なんていうんですか、どっちもできるよみたいな、
うんうんうん、
今はどっちもできるよみたいなのをまあ、自分のインスタに上げてって、うわこの人この子どっちもできるんだって、
うんうんうんうん、
っていうのをみんなに見てもらいたいのと、
うんうんうん、さっきあれですよね、武蔵くんとも結構踊ってますよね。
武蔵は自分家も近くて、うんうん、結構昔からまあ多分 7,8 年自分が始めたばっかくらいの時にも会ってて、うんうんはい、で仲良くしなってみたいな感じで、
うんうんうん、
で武蔵と一緒に練習したりレッスンで一緒だったりみたいな感じで、
うんうん、武蔵くんのヒップホップを吸収して、そう
ですね、うんうん、武蔵のヒップホップはめちゃくちゃかっこいいです、
うん、かっこいい、マジで切れ味あるというか、
は
あ
ね
うんうん、
見やすいし、
うんうんうん、なんかもう少し外の活動とかだとどうですかね、力を入れてる。
そうだ、自分、まあ、さっき言った AI さん、デフテック、ミヤチとか、
うんうんうん、
ダパンプさんとかいろいろやって、そのアーティストの、バックダンサー、
うんうんうん、
サポートみたいなのをいろいろやってたりします、
うんうんうん、なんかデフテックの動画見たんですけど、もうなんだろう、演者の一人というか
そうですね、
すごいですよね、
なんか見やす、見やす、なんて言うんですかね、自分がもっとそのアーティストのミュージックビデオとかで、
うん、
主役っていうか、
はいはい、
主役をできるようにレベルアップしていきたいっていうのを今やってます、
一人のアーティストとしてというか、あんまそういう人ってキッズだとなかなかいないなって思うんですけど、
なんか、
うん、
ミュージックビデオ出るっていうオファー連絡が来て、うん、やったーじゃなくて、はい
うんうん、
連絡が来たからもっと練習して目立つようになろうっていう感じですね。
なるほどなるほど。そう思うようになったなんかきっかけとかあったりするんですか？
そうですね、なんかマサさんがすごいなんか、うん、なんていうんですか、まあ、ダンスもそうなんですけど、はい、人と人のことについて、人との関わりとか、
うんうん、
そういうなんですか、礼儀とかいろんなことを教えてもらって、
うん、
ダンスの中でもこういう人柄が大事だよみたいな、
うんうんうん、
いろんなマサさんが学んできたことをいろいろ自分に教えてくれて、
うんうんうん、
なんかそうですね、マサさんの遺伝ですね、
うんうん、マサさんもそういう、まあ、一人のアーティストとして関わってる
そうですね、マサさんはなんかまあ、マブさんだったりラッパーの AK さん、
うんうんうん、
AK69 さんのバックダンサーをやってたりっていうのがあったんですけど、うんうん、その中で学んできたことみたいなことを、
うんうん
うんまあ、今自分バックダンサーとかサポートしてるから、うんうんうん、マサさんはそれを伝えてくれる、
うんうんうん、なるほどなるほど、もう本当スタイルだけじゃなくてそういうライフスタイルから、
うんうんうん、ダンスで生きていく上で、はい、大事なことを 教わってます。
なるほどです。
今も
ありがとうございます。そしたらじゃあ今後は今中学
2年生
今後の進路とかどう考えてるんですか？
危ないけどな。
危ない
危ない今危ないんですけど。
危ないですか？
まあ本当になんか自分はダンスのことしか考えてなくて、
はい、
うん、言っちゃえばもう学校なんてもうどうでもいいんです
よ。なるほどなるほど。
なんかダンスで稼いで、うん、まあ、そのためにはクランプだけじゃなくてダンス、うんうんうん、ヒップホップ、
うんうん、
で先生やっていくって感じです、うん、ワークショップだったり、うんうんうん、ジャッジで呼ばれるようになりたいって感じですね、う
ん
う
ん、なるほどなるほど。どんなもう少し具体的にどんなダンサーになりたいとかどんな人になりたいとかあったりしますか？
そうだね、あ、やめた、あ、全
然いいです、全然いい
そうですね、
いいよ。
うわぁ、いや、ダメ、
です。
もうちょっと待って、しばらく一回休憩して
一回じゃあ
一回
休憩して、考えて
一回、俺、頑張るわ。まあ、今の自分のまま、まあ、教わってきたことをずっとキープしつつ、
はい、
大人になっていきたいって感じですね、
うん、
このままで頑張っていきたいというか、でもっといろんなこと勉強してみたいな感じですね、
うんうんうん、
伝わったかなこれ
結局
喋ろうとしてる、喋ろうとしてる。
あれじゃあ、あとダパンプさんとかのツアーとかもそうだったんですけど、
はい、
ダパンプさんがやっぱダンサーを、はい、注目させるような演出をしてくださったのがきっかけなんですよね、うん、やっぱりその、まあ、もちろんダパンプさんを見に来ているからあのお客さんとかはダパンプさんに目が行くんですけど、うんうん、そうじゃなくて自分たちがやっぱりダンスカルチャーでっていうところがあって、はい、ダンサー日本にこんなすごい人たちがいるんだよっていうことで呼んでくれて、うんうん、ダンサーをバックのダンサーっていうよりもメインとしてやっぱそういう演出をしてくれたことがきっかけで、うんうん、あのまあ、アーティストとしてその場に立たせてくれたっていうことがまず一つ大きかったのと、はい、まあ、マイクロさんってデフテクロさんもそうですけど2人もそうですけど、うん、マイクロさんとそのシェーンさんの2人も、うん、その一緒に盛り上げてくれるメンバーとしてダンサーを
見てくれてるっていう、
だからまあ将来的にはそのあのアーティストのあのスパイスみたいなものよりももっとダンサーが作るダンスとアーティストさんの歌とか、はい、そういうものを同じ位置でミックスさせてエンターテインメントをもっと盛り上げていくみたいな、はいはい、それができるダンサーに、
なるほどなるほど、
母としてはなってほしいっていう、はいはいはい、だからそういう感覚を持っててほしいなっていうふうには思います、はいはいはい、
うん、合ってます、
合ってます
ワイト君もそういう、
そうですね、まんまです
なるほどですありがとうございます。そしたらじゃあ最後告知とか何かあったりします？
告知、まあ自分8月17日に下克上、
違う、ロスアンドファーム、
はい、8月17日にロスアンドファウンドっていうイベントがあるんですけど、自分去年も、出させていただいてたんですけど、まあそのイベントで自分そのマサさんとツインアレスっていう一緒にワースワークとして頑張ってる朝日さんっていう人がいるんですけど、その3人で自分コレオグラファーとしてナンバーを出させていただくことになってるんですけど、まあそこでちょっと自分もめちゃくちゃかっこいいコレオを作ってかっこいいショーを出せたらなと思ってます、う
ん
う
ん
う
ん、その3人で踊るんですか？
いや、3人とあと、
はいはいはい、
集まる、
なるほどなるほど、
そうですね、
うんうん、ナンバー制というか、そう
です、ストーリーに告知したんですけど、
う
ん、それでやりたい子とか、
うんうん、
集まってくれる子たちと頑張ってリハして本番を迎えるって感じ
です、うんうん、なるほどなるほど。そういうのって初めてだったりするんですか？
いや、あ、まあでもそうですね、自分がコレオグラファーとして出るのは初で、お、まあ自分今年は結構コレオも作れる、
うん、
ヒップホップでコレオも作れる人にもなりたいって思ってて、そうそう先生になるにつれて、まあ、そういうところも頑張っていきたいなって思ってて、そうですね、 そういう感じです。
いいですね、いろいろ早いですね
ちょっと
見えてますね道が。
そうですね、大人で結構先生やってたり、うん、してる人は、まあ、いっぱいいるんですけど、うんうん、このまだ中学生とか、はい、そういうこの年齢で先生がで、はい、先生をできるっていう、なんかそういう新世代をなんか自分見せたいなっていう、う
ん
う
ん、なんならナンバー生なんてちょっと年上だったりもしますよね。
そうです、全然、まあ、高校生だったり大人だったりっていう人たちが集まると思うんですけど、だけど教える人は中学生ダンサーっていうちょっと面白い感じのを自分から、うんうん、そうですね、みんなにアピールできたらなって思ってます、
うんうんうん、なるほど。どんなショーになりそうですか？
そうですね、やっぱもう普通にもう簡単に言えばもうかっこいい、うん、もういろんな、例えば、まあ、先生がマサさんと朝日さんと俺が結構基本クランプで、うん、まあ、クランプのルーティーンだったり、うん、コレオですね、うん、クランプのコレオだったり、まあ、自分はヒップホップのコレオをやろうと思ってるんですけど、うん、まあ、そういうのを組み合わせた何でもできるよみたいなのをみんなで作り上げていけたらなっていうことを思ってます。
ありがとうございます。8月17日
8月17日です。
ロスト&ファウンド、
ロスト&ファウンド、
場所はどこですか？
クラブチッタ、あ、川崎のクラブチッタです。
はいはいはい、なるほど。興味がある人はぜひ、
はい、
来てくださいマイト君のインスタとかにも情報がどんどん上がってくる、
うん、ね、はい、ちょくちょく上がると思うので、うん、チケット欲しい方は、はい、
インスタチェックしてもらって、
はい、お願いします。
ありがとうございます。こんな感じで本日はマイト君と、あとお母さん
マネージャー、マネージャーだからもう
ピンマンマネージャー、
うん、はず。
ありがとうございました。
ありがとうございました。